の牧師に説教いただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙に12章の11節から18節をお聞きしました。直前でパウロは10節のところですが、私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています、なぜなら私は弱い時にこそ強いからですと語っていました。伝道者はおそらくその生涯にわたって弱さを覚え続け、侮辱され、迫害を受け、困窮し、行き詰まり、およそ平穏な生活とは無縁な歩みをしたのだろうというふうに思います。その中で常に心にかかっていたのは、あらゆる教会についての心配事でした。で、今日の箇所の前ですが、11章の28節のところに、この他にもまだあるが、その上に日々私に迫る厄介事、あらゆる教会についての心配事があります、というふうに書いています。で、こんなふうにパウロにとってコリント教会についての心配というのはやむことがありませんでした。で、今日の箇所を見ますと、パウロと教会との緊張関係を、感じるような言葉がずっと続いています。一体伝道者と教会は和解することができるのでしょうか。キリストの福音によって一つになることができるでしょうか。で、11節をもう一度読みします。私は愚か者になってしまいました。あなた方が無理にそうさせたのです。私があなた方から推薦してもらうべきだったのです。私はたとえ取るに足りないものだとしても、あの大使徒たちに比べて少しも引けは取らなかったからです。たとえ取るに足りないものだとしても、というふうにパウロが自分のことを言うんですけれども、この言葉はもともとコリント教会の人たちがパウロに対して、パウロなんて賭けだらけだと、大したことない伝道者だと、そういうふうに言っていたところから出てきたものです。パウロはその教会の人たちが自分に対して言っていることを知っていまして、あなた方は私のことを取るに足りないものだと言うと、だけれども私はあの大使徒たちに少しも引けは取らなかったというふうに弁明します。教会の人たちがパウロを退けて使徒というふうに自分たちのことを名乗った教師たちの言葉に従っていくようになった、そういう現状を映し出している言葉です。おそらくパウロの心は穏やかではなかっただろうと思います。それは自分が退けられているからではなくて、教会の人たちが、パウロが最初に語って、信仰を、その言葉で信仰を持った、その福音の言葉から離れてしまっている。そのことが大変に気にかかっていたからです。で、そんなことがあるので、パウロは自分としては望んでいないことだったわけですが、自分の経験や出自を誇るということをします。自分の生まれを誇るということが前のところに語られていました。で、それは愚かなことだ、愚か者のすることであると考えていたので、私は愚か者になってしまったというふうに今日のところで言って、教会の人たちが自分にそうさせたのだからと理由を語ります。本当なら教会の人たちが私を推薦してくれるはずなのに、逆にパウロを信用せずに、取るに足りないものだという扱いをしているというわけです。コリント教会の人たちはパウロの伝道によって信仰を与えられたわけですけれども、別の教師たちの影響を強く受けて、今やパウロを退けるまでに至りました。どんなに残念な気持ちでいたか、それが今日の言葉、激しい口調の後ろに見えるような気がします。で、それでもパウロの姿勢は変わることがありません。教会の人たちの変質にもかかわらず、パウロは同じ姿勢を保ち続けます。で、それは忍耐強く接するという姿勢です。12節のところにその言葉が記されています。 私は使徒であることを印や不思議な技や奇跡によって忍耐強くあなた方の間で実証しています。私は使徒である、神から使わされたものだと、人からではないのだと、それを示すために印や不思議な技や奇跡によって証をしようとしていた、忍耐強く神から使わされたことを示してきたというふうに言います。で、この印や不思議な技や奇跡というのはいずれもパウロ自身の力の証明にはならないものです。神が働かれるということ、そのことが印や不思議な技や奇跡を通して示されます。パウロは自分が力がある、だから使徒だというふうに言うのではなくて、神が自分を用いて御業をなさってくださったということを示しつつ、その神が私を使わせてくださっているのだと粘り強く語り続けてきたというふうに語ります。教会の人たちがパウロを蔑むような扱い、不当な扱いをしている中で、サジを投げることなく、粘り強く忍耐強く、私は神より使わされた使徒であるというふうに伝える、こうした伝道者の姿というものを見ますときに、そこにはまるで華々しい姿というものは感じられませんけれども、船底で牢を漕ぐ奴隷のように教会のために使える魂、高貴な魂を見ることができるように思います。すべては教会の人たちの救いのため、十字架の福音のためでした。13節を見ますと、教会がパウロを経済的に支えていなかったということが語り始められています。で、13節は、あなた方が他の諸教会より劣っている点は何でしょう、私が負担をかけなかったことだけではないですか。そして14節は、私はそちらに3度目の訪問をしようと準備しているのですが、あなた方に負担はかけません、私が求めているのはあなた方の持ち物ではないというふうに続いていきます。つまりパウロがコリントで伝道するに際し、自分で生計を立てていたと。で、そのことで逆に、本当は論理的にはおかしいことなんですけれども、教会の人たちはパウロは本当はお金目当てなんだと、教会の人たちの持ち物や財産や経済的な援助を求めているんだという見方が広がっていたようだというのです。エルサレム教会への献金を募ったという箇所も前のところにありましたけれども、そのことも実際にはエルサレムに届けたか分かんないよねと、自分のものにしようとしていたんではないかと疑われるなど、パウロに対して礼を書き、心が離れてしまっている教会の姿というものを見ることができます。一方でパウロはそういうことを言われながら、忍耐強く教会にお仕えすることで、使徒としての立ち位置、神に使わされたものだということを示しながら、福音の進展を望んでいます。自分を疑い、そのことである意味貶めるような人たちとパウロは対峙しています。自分からその人たちを切り捨てて見限ったり、見捨てるということがあったとしても、当然と思われる状況にありますけれども、そういう仕打ちを受けながらパウロはなおコリント教会を諦めてはいません。なんとか教会の人たちが福音のもとに歩めるようにと願うわけです。14節のところに、私が求めているのはあなた方の持ち物ではなく、あなた方自身だからです。子は親のために財産を蓄える必要はなく、親がこのために蓄えなければならないのですというふうにあります。パウロは自分たちの財産目当てで働いているんだと、伝道者の魂胆というものは分かっているんだというふうに言っていた、そういうパウロの悪口があったわけですが、それでパウロは伝道者を親、教会の人たちを子と呼んで、親が このために蓄えるものだと、だから私はあなた方の持ち物を欲しがってなどいないのだということを、まあ、弁明しようとしています。私が求めているのはあなた方自身だからと、パウロが教会の人たちを求めている、求めているのはあなた方の持ち物じゃないんだと。でこれは、まあ、パウロが、親しい友人を欲しがったり、教会の中に自分の理解者になる人たちを求めているということではありません。あなた方自身を求めるというのは教会の人たちの一人一人の救いを求めるということです。一人一人がキリストによって救いを与えられて神のものとなるということ、そのことを求めています。教会の人たちが神のものとされることを求めつつ、3度目の伝道旅行コリントへの訪問を考えている、そういう言葉が記されています。有名な言葉ですが、旧約聖書のイザヤ書の43章の1節にこのように記されています。旧約聖書のイザヤ書43章1節です。旧約聖書の1130ページです。旧約聖書イザヤ書43章の一節をお読みします。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。イスラエルの民を創造なさった主なる神は、民の名を呼んで、あなたは私のものだ。あなたの罪を私はあがなう。と約束しておられます。で、私たちはこの御言葉を、主イエスキリストの十字架と復活の恵みによって、罪許された私たちが主のものとされ、その存在を根底から支えられている福音として聞くことができます。パウロはこういう預言者の言葉を知っていて、教会の人たちがキリストの贖いによって主のものとされている、その恵みに生きるということを求めて、私はあなた方自身を求めているのだという言葉を語っているのだと思います。あなた方が救われることをこそ求めているのだというふうに言っています。伝道者は教会の人たちの救いのために生きる。すべての伝道者はこのパウロの姿勢をいつも思い起こして歩むように招かれているというふうに思います。15節にはその、パウロの姿勢が非常にはっきりと語られています。私はあなた方の魂のために大いに喜んで自分の持ち物を使い、自分自身を使い果たしもしよう。あなた方を愛すれば愛するほど私の方はますます愛されなくなるのでしょうか。大いに喜んで自分の持ち物を使いというのは、最高に喜んで使い果たすという意味の言葉が使われています。そして自分を使い果たすというのは、自分を捧げ尽くすという言葉です。迫害を受けながらも神の御心を伝えた旧約聖書の預言者たち、ステファノ、主の兄弟ヤコブ、パウロもそうですが、初代教会の使徒教父たちも、そして何よりもイエス・キリストの犠牲の姿に通じるものかと思います。主ご自身が敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさいという教えを語り、そのままに生きられました。その歩みは私たちのため、すべての人々のために十字架におかかりになり、復活なさる贖いの歩みです。パウロはこの主に習うようにして、私は自分の持ち物を大いに喜んで使い、自分自身を使い果たしもする。あなた方、コリント教会のためにというふうに語りかけています。 それに対して教会の人たちは答えようとしていません。この15節の後半を見ますと、愛すれば愛するほど私の方はますます愛されなくなるというふうにパウロは言っていまして、教会の人たちの心はパウロから離れていくということを予想していますし、もうそのような状況になっていたということかもしれません。パウロの熱い思いに釣り合う優しさのお返しといったものがないとしても、あなた方の魂のために、コリント教会一人一人の救いのために自分を捧げて、キリストの十字架の恵みを伝えて愛して生きるということを厭わない伝道者パウロの姿です。パウロに対して愛を向けてくれるかどうかということは重要ではなくて、教会の人たちがただ信仰に生きるということをパウロは願っています。このことは私たちにとっても、何を願って生きるのかということを問いかけられたときに示唆を与えられるものです。私たちは愛されるということを願い、また麗しい相互の関係が成り立つということを願いますが、それはもしかしたら本質的なことではないのかもしれません。大切なことは、私たち一人一人がキリストによる救いに預かることです。他のことはすべて後ろに退いていきます。他の何もなくてもキリストにある救いに入れられる、そのことがあれば何の心配もいりません。福音のためなら私はどんなことでもします。何とかして何人かでも救うため、それはパウロの基本的なあり方でした。人間ですから、パウロのことをよく思ってくれる人がいれば、パウロ自身心が穏やかになり支えられていると実感するといったことがあったかもしれませんけれども、それを求めることが最優先ではありませんでした。そうした麗しい関係を全く作ることができないとしても、なおそれを覆って余りある大きな恵みがあり、それをこそ大事にすべきだと考えていたようです。私たちは改めて身近な人間関係においても、社会や世界を見る上でも、このことをもう一度思い起こしたいというふうに思わされます。教会の人たちのパウロへの攻撃というのはやむことなく続いたのだろうと想像させる言葉が16節にもあります。16節には、私が負担をかけなかったとしても、悪賢くてあなた方から騙し取ったということになっていますというふうにやります。コリント教会はパウロの生活を支えていなかったにもかかわらず、パウロはずる賢いから何らかの手段で教会の人たちのお金を騙し取って自分のものにしているに違いないというふうになっていたと、パウロは知らないところでそういうことにされていたというわけです。パウロの伝道もお金儲けにつながっているんだという噂で、こうしたことを知っていて、なお親はこのために生きるものだとか、愛するからこそ使えるのだ、自分自身を捧げて生きるんだというふうに言う伝道者の姿に本当に圧倒されます。まさに忍耐強く使える伝道者です。こんなふうな悪口を言われながら、なおパウロは教会に呼びかけています。18節の後半です。18節の後半に、私たちは同じ霊に導かれ同じ模範に習って歩んだのではなかったのですかというふうにあります。今は異なる思いになり、同じように歩くということができなくなっているけれど、同じ霊、つまり聖霊に導かれ同じ模範、主イエス・キリストに習って歩むものとされたのではなかったですかと。これがパウロの教会の人たちへの励ましの言葉です。聖霊なるお方に導かれ主キリストに習って同じ道を歩むことができるものとされたのではなかったかというふうに考えているわけです。で、この言葉は同じ足跡をたどったという言葉が使われています。 イエス・キリストの歩まれた道、その歩みに結びつけられるようにキリストと一つになって歩むことだというふうに思います。互いに隔てられているパウロと教会がもう一度一つになることができるのだとしたら、双方がキリストの体として一つになり和解させていただく以外にはありません。エフェソの信徒への手紙には、キリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされましたというふうに記されています。パウロは自分自身を使い果たして教会を愛し教会に仕えました。それは徹底して聖霊の導きに身を委ね、キリストに習う、そういう歩みから生まれています。私たちもまた和解が不可能な状況に思える、そういう状況に置かれることがあるとしても、聖霊の導きを受け主に習い、自分の持ち物を使い、自分を捧げて生きる愛、そのような愛に生きるものとされたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの尊い御名をあがめて賛美いたします。主イエス・キリストのご復活を覚えるこの日曜日に、 CS の礼拝、主日礼拝に続き、また幽礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき、新しい一週間を御言葉を持って歩むように励まし支えてくださって、心より感謝申し上げます。私たちの群れを顧みてくださって、御言葉によって歩むそのような群れとしていただいていますことを本当にありがとうございます。どうか神様が私たちに命を与えてくださり、主の十字架によってあがなってくださり、ご復活によって新しい命へと導いてくださり、あなたの御手の内を生きるよう励ましてくださっている、その御言葉に押し出されて一週間を歩むことを許されますようにお願いいたします。私たちの身近には大きな不安があり、またさまざまな悲しみがあり、苦しみがあり、不安があり、私たちの力でどうにもならないことがあるというふうに思って、失望があり絶望があり、そのようにして私たちは沈み込んでしまいそうになりますけれども、あなたがお作りくださったこの世界に私たちを置いてくださっているには、あなたのご計画があることを思いますので、どうか私たちをあなたの御用のために用いてくださいますようにお願いいたします。私たちが与えられています命を用いて神様の御用に当たることが許されますように、祈りと奉仕に生きることが許されますように顧みてください。私たちの教会に連なるお一人お一人を、この夕べもあなたの御手のうちに置いてください。どうか困難な中に置かれているお一人お一人があなたの御手にしっかり支えられ守られて、この時を歩むことができますように、また支えておられるご家族お一人お一人もあなたが御手のうちに守ってくださいますようにお願いいたします。山梨県内に建てられています一つ一つの教会も、どうかあなたにあって福音伝道に励むことが許されますように、すべての教会があなたの御手のうちに置かれまして、御言葉を語り伝えるその使命を果たすことが許されますようにお願いいたします。すべてがあなたの御手に置かれていることを信じ感謝いたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。